そのでそこでなんかディコンテクチュアライゼーションという英語が出てきたんですけど、
うん、
ペさんその言葉をどう説明したらいいかな。ディコンテクチュアライゼーション、ディコンテクチュアライゼーション、
そうですね、まあ、コンテクストっていうのが、まあ、日本語でもたまに言ったりは多分しますけど文脈っていう意味ですけど、なんでまあディコンテクチュアライゼーションなので文脈、脱文脈か文脈から、外に出すとか文脈を取り去るっていうこと、うん、だと思いますが、で、まあ、新平さんがこの話をされてたのはその軍縮局のプロジェクトの方だったかな、うん、それでその被爆者の語りをいろんな言語に字幕つけて、その動画をいろんな言語の字幕をつけてウェブサイトで、見られるようにするっていうような話の絡みだったと思うんですが、うん、で、まあ、でも他の言語での語りになるとっていうか、まあむず、うん、そのディコンテクスチュアライゼーションが可能になるんじゃないかっていうようなことだと思うんですけれども、うん、そのやっぱり多分被爆の歴史っていうものを知っていると、まあ日本人として知っているとかアメリカ人として知っている、まあ、互いに立場は違ってても何か知ってると、それはなんていうかそれに関するこう国としての歴史みたいなものの中に組み込まれてて個人の話じゃなくなっちゃうみたいなところがちょっとあると、うん思うんですけれども、だからそれはそれをその日本の被爆者が日本語で話してるのを日本語で日本人が日本のこのネイティブ話者が聞いてるっていうのと、そういう文脈を持たない人がその分からない言語で話されている語りとしてそれを見て、かつその意味は字幕の方でそのなんていうか若干その文脈から切り離されたものとして読むっていうことで、なんていうか新しい読み方っていうのかなんかわからないですけど、その型にはまらない理解みたいなことにつながるっていうようなことかなと思うんですが、うん、
でありがとうございます。で一方その新平さんがそのアメリカとかその海外でこの核の問題、広島長崎の問題とか被爆者の話をするときに、そのなんていうかいろいろ表現されるときに、あるこう例えばアメリカだったら広島長崎に関するイメージがもうすでにあったりとか、あるいはそう形骸化っていう言葉も使われたと思うんですが、もうある固定したこう形であったりとか、あるいは忘れられてたりとか、その私たちが広島長崎被爆者あるいは日本語でその話を聞いているのと、ひょっとしたらその新平さんの映画を他の日本語じゃないこう翻訳されてアメリカで聞いている英語でその映画を見ている人と感想とか違うかもしれませんよね、すごく、
うん、そうですよね、
うん、でその新平さんのトークのすぐ後に私岩波書店から出ているなぜ原爆が悪ではないのか、アメリカの核意識、宮本由紀さんという方の本を読んで、アメリカの中でこう原爆とか核とかっていうのがどういうふうに一般に受け取られているかとか、広島長崎に原爆が投下された、それによってこう戦争が一応第二次世界大戦が終わるっていう、そのことをどう解釈されているか、どう語り続けられているか、年配の方若い方あるいはいろいろ商業的に、コミックとかでどういうふうにそれが表象として描かれてきたか、今どういうふうにそれが捉えられているかということを書かれた本があって、それを読んだ時に新平さんが海外で表現される広島長崎あるいは原爆についてあるいは核の問題について表現される、そのことの意味 あるいはそのことがどういうふうに、日本とは違うコンテクスト文脈で見る人が受け取っているか考えているか、それに対して疾病さんがどんなやり取りをされているのかっていうこと、このことはいつかまた疾病さんとお話をしてみたいなっていうふうに思いました、うん、からこのお話ちょっ と,、まだいろんな分からない言葉などでちょっと時間があったら龍太さんに聞いてみたいと思うんですが、またいつか疾病さんにいろいろ質問して見たりとか、リスナーさんからの声とかをちょっと届けたいなと思いました。あ、最後渡るさんからも来てましたね。先日 の, 先週 の, ショーを聞いて新平さんのトークを聞いて、次のようなメッセージ届いてますね。社会に一石を投じるクリエイティブな話の数々にとても刺激を受けます。声や音の表現生かし方も様々なんですね。 AI まで登場して、今度の映画も楽しみですということで、こうメッセージ届いてたんですが、最後のトーク、新平さんの最後のトークもまたまたちょっと面白かったですね。今度このドキュメンタリーとかと違って、今度 の, アパカタスタシスというのは語言語はこう言葉が入っているんですが、スペイン語、ヘブライ語、ドイツ語、日本語、英語、その中に曲もいろんなこの目に見えない恐怖に対してこうどういう 若人たちがこう移動しながら考えていくかと、日本も登場するんですが、 そこで AI が、いろんな音声をディープラーニングして、うん、やっていくという、そういう言葉が出てきたんですが、この AI とかディープラーニングとか、あと Google のアルゴリズムとかフェイスコグニッションとか、結構難しい言葉が出てきますね。
そうですね、専門用語ではありますけど、うん、まあ、AI 今流行りなんで皆さん AI 使いますけど、で、まあ、いろんなことどんなことやってても結構 AI って言っちゃうんですけど、うん、まあ、どういうことやってるか、一番よくあるのは機械学習みたいなことをやってて、その AI、まあ、コンピュータープログラム使ってそのパターンを学ばせて、新しい、まあ、例えば犬と猫の画像をいっぱい見せて犬と猫を見分けられるようにするとか、ものすごい単純なところで言うとですね、うん、とか、まあ、音声の分析だったらそこに人間の気づかないようなパターンを見つけるとか、まあ、そういうところ、ディープラーニングっていうのもともとそこの例えば犬と猫を見分けるみたいなのをさせるときに、これが犬ですこれが猫ですって人間があらかじめ指定してから学習させるのが、まあ、普通の機械学習なんですけど、そこの部分も含めて機械にやらせてしまおうっていうのがディープラーニングっていうプロセスで、まあ、なんですごい大量の犬も猫もとにかくごっちゃに入ってる画像をその与えて、 AI がそこから法則を見つけて、これが犬これが猫っていうふうに見分けられるようにするっていう、それがまあディープラーニングっていうプロセスで、まあ新平さんの場合はそれをそこに被爆者の語りの録音入れたものを入れて、まあ、その恐怖とかそういったものを語る時の何ですかね、まあ、なんかこう深いパターンみたいなのがあるのかもしれないっていうのを、うん、作ったものをバックグラウンドに流す、バックグラウンドだけじゃないのか、登場人物が聞く時もあるのかな、うん、そういう映画のキーとして使ってるって感じかなと思いますけれども、うん、ただまあ機械学習 AI になるとすごい複雑なプログラム使いますけど、渡るさんがやってるみたいなモデリングやって空間的なパターンを見つけるみたいなのも、その計算式を使って人間がこう観察してただけでは気づかないものを見つけ出すっていう意味では似てるんじゃないかなと思うので、うん、なんかその辺 GIS ともつながってくるとこでもあります
ね。なるほど。それでその映画の中でその音声をその、目に見えない怖いもの、まあ、書くとかもそうだと思うんですけども、目に見えない怖いものをそういうこう音声音として表していたりする、いろんなこう実験をされていて、で最初の7分だったかな、少し映像を見せてもらって、私今回の映画もパンク調なのかなと思ってたんですけど、 ちょっとだいぶイメージが違って、うんうん、ぜひこの新しい絵ができたら見たいなってますます思いました。その意味について考えるっていうことを見てる人も求められる、その一緒に考える、情報を受け取るじゃなくて一緒にか、なんかこう感じてそこからどう思うっていうことを考えていく、そういう映画を今作られてるんじゃないかなと思いました。でまた渡るさんとか GIS の話をするときにも、こういった機械とかこのディープラーニングとか、今日あまり触れられませんでしたけど、この間あといろいろ継承アルゴリズム、機械が中立的なんじゃなくて結局に人間が作っているので、そのソフトもいろんなものもそこでこう人間のいろいろこう偏見とか変更とかがこう無意識に、無意識では人間が意識せずに反映されているものを人間がこう使っちゃってる、そういうものをこう機械技術とこう付き合うと同時にクリティカルに見ていかないといけないんじゃないかなっていうことをこうおっしゃっていた。そのことをこうGIS シリーズとかいろんなことでこれからも2021年いろんな話題にしながら話していきたいなと思います。それではそれでは今日はもう時間ですね。リュウタさん、愛の話まだ言い足りないですね。また続きしましょうね。ありがとうございました、ではではそれぞれの場所で手洗い消毒うがい換気も忘れず、では来週またいつものようにはるかのショーでお会いできますように。WRFE's an open forum for the National Film Committee. Views expressed those of speakers and present WRFU Abuna Champion Film Committee Center. Thank you very much for listening. Harukana Show from WRFU Abuna. This is the time for ending. We will see you.